じゃあ、それでは、わたるさん。まずは、この墓地ツアー。日本語で言うなら墓地ツアー。それを、GIS デーのポスターセッションで、いろいろ、工夫されて発表されたということで。なんで墓地ツアーなんでしょうか。
これ実は、自分が今取ってる授業の課題の一環でもあるんですけど、なんで、このテーマにしようかって思ったかっていうと、去年の10月にホームカミングウィークっていうのが、イリノイ大学、どこの大学でもあると思うんですけど、同窓生を呼び込むみたいな週があるんですけど、そこに合わせて同窓会主催でその墓地散策ツアーをが開催されてたんです。で、去年のその10月なんですけど、でその時になんかボランティアを募集してて、それのボランティアがその墓地に眠る先駆者になりきって演じて、それぞれの自伝を参加者に語るみたいな内容のイベントがあったんですけど、そこでその日系人の演者を探してて、同窓会のスタッフの方が。で、いないかいないかって探されてたところに自分にオファーが来た。で、それで自分が演じたっていうのがきっかけで、で、今年もそのホームカミングウィークはあったんですけど、どうもそのこのイベントは人手不足のために中止だったみたいで、なんか別で何かできないかなってスタッフの方もおっしゃってたんで、あ、ちょうどいいじゃんと思って、ウェブ地図で似たようなことしちゃおうっていうんで持ちかけたら、あ、いいねいいねって乗ってくださって、じゃあやろうっていうんで作ったのが結果ですね。
そうなんですか。じゃあ、その地理学の研究室の人にとっても面白いし、同窓会の人にとっても面白いし、今年その墓地ツアーに参加できなかった、人たちにとっても、わ、そう、バーチャルで墓地ツアーができるという、そういう、みんなにとって楽しい企画になったわけですね。じゃあ、それは具体的にどういうことをするんですか？GIS を使って。
これはその、ウェブ地図で、ウェブ上の、サービスで、アーク GIS のストーリーマップっていうサービスがあるんですけど、
ストーリーマップ。
先週アップしてくださったリンクで実際そのものを見てもらったら分かると思うんですけど、インターネット上でその地図も合わせて表示しながら、その人の、あるいはその何かしらストーリーを紹介するっていうサービスなのかな、ざっくり言うと、ちょっと拙く説明で申し訳ないんですけど、で自分はそれを使ってイリノイ大学の先駆者たちを紹介しようっていうんで、どこに実際眠ってますよとか、どういう施設、大学の中でいうとどの辺りを使ってましたよとか、あるいはその大学に来る前まではここで育ちましたよみたいなのを地図も一緒に示しながら紹介していくっていうんで、例えばイリノイ大学のフットボールチームにいたコーチとか、あるいは大学のマーチングバンドを初めて作ったバンドの指揮者とか、あとは女性で初めてこのコミュニティに病院を建てた人とか、あとはアフリカ系アメリカ人の、マイノリティをサポートするのに献身的に働いたスタッフとか、なんかいろいろ調べてて面白かったです。そういう人たちの話を、自分は作ってあげてます。
あ、なるほど。今、途中でちょっと音声が切れましたが、イリノイ大学出身の人には、あの人いたなとか、今はあんまり語られないけど、でも、その人がいたことによって、今こんなことが続いているんだよとか、その今につながる、人々で、墓地で眠っていらっしゃる、方を、墓地、実際の墓地ツアーでは墓地に行って、なりきりになっている、その役者の人、覚えるような感じにして、同時に物語もその墓地ツアーの地図の上をたどっていくと、物語も出てくるっていうか、アクセスできるっていう、なんか立体的な形みたいですが、さて、あれ、音声届いてるかな。さて、じゃあ、渡さんが、担当された日系人の方というのは誰ですか？
誠一金蔵教授っていう、機械工学で教授をされてた方なんですけれども、
どんなことをされたんですか？
北米で初めてその家庭用の空調設備が整ったあのお家あ家庭用空調設備を開発されたあの教授で、
うん、清一光道さん、
はい、
何年生まれで何年に亡くなられた時代の方の、
1905年生まれで1992年まであのご存命だった方ですね。
でじゃあ GIF が生まれる頃に、はい、あの
そうですね、
まさか自分のことがこんな風に語られることになるとはとはその時は思っていらっしゃらなかったかもしれないという、うん、で空調 の, あのエアコンディションの、
はい、
開発をされたということで、じゃあもう少し詳しく話していただきます。どんな方だったんでしょう。
あ、はい、あの1929年にあのここのイリノイ大学 の, その機械工学科にあの先生として来られて、そうですね、家庭用エアコンを開発された方なんですけれども、何をしたかっていうと、うん、あれですね、
エアコンまずその時なかったんですね。
あ、そうだそうだ、映画館とかあの市役所とか、うん、その公共施設にはあのすでにあの導入されてたんですけど、うん、なんかでっかい設備が行ったりとかもろもろの関係で家庭用にはなかなかそのエアコン空調設備はまだ導入さ、うん、できてなかった状態だったみたいで、それをどうにかできないかっていうんで、うん、そのプロジェクトがイリノイ大学の中で立ち上がって、あの清一光道さんがそのディレクターとしてあの招かれたっていうのが、あの始まりみたいですね。
あ、じゃあ、その家庭用のエアコンが開発されたのは1930年代。
そうですね。でその、うん、はい、あの実際にその実験小屋っていうか実験住宅を、まあ、大学に建てて、そこでいろいろ清一光道さん実験されてたみたいなんですけど、1933年にそのご夫婦で、うん、その実験住宅に引っ越されて、1946年までそこに住んで、うん、あの2人の娘さんをそこで育てたみたいなんですけど、あのそのあ他にも2人の大学院生が実験住宅 の, その3階建てだったらしいんですけど、3階にあの住み込みで、あの入って、昼夜問わず気温気圧その他関連のデータを記録したりしてたみたいですね。
ああ、そうか、夏はイリノイってなんかまずイリノイであのイリノイって冬が寒いっていうイメージがあったんで、その夏用のエアコンディションがイリノイ大学でこう開発されてるっていうところも面白いなと思ったんですが、夏は結構暑かった、今でもそうですけど夏は暑いんですよね。
あ、そうなんですよ、夏は普通にね、こっちあのあまあ東京に比べれば若干はあの涼しいのかなって、平均的にはって感じなんですけど、それこそでも暑い時ももちろんあって、1936年は、全米的にすごいあの暑い夏だったみたいで、うん、あの気温が100、華氏でいう100度、まあだからあの摂氏でいう40度弱ぐらいになって、最高気温がそれくらいになったあの日が17日連続であった年だったみたいで、あの全米では1000人以上がそれこそその熱暑さの関係で亡くなったりとか、うん、あのいうひどいあのなんだろう、あ年もあったみたいですね。はい、
あ、じゃあそういうところで、家そのエアコンディション自体は仕組みとしてあったけど、なんか家各家ではなかった、その各家でどういうふうにエアコンディションを設置できるかということを、住宅を丸ごと実験室にしたわけですね。じゃあ
そうですね、はい、その実験用の住宅を建てて、そこに実際住みながらいろいろ実験されてて、何したかっていうと、一番最初なんかは氷 の, あの塊を地下にずっと敷き詰めてどれくらい下がるかとかあのそれの他にもそのあと何だったかな、あ、そうそう、あの 冷やした水が流れる金属配管コイルをあの部屋にはわしたりとか、うん、あと屋根裏部屋にあの扇風機を設置したりとか、もう彼らが思いつくことありとあらゆることを試したみたいなんですよね。でその結果、そのさっきあの歌詞で100度を越した日が17日続いたようなあの年のその1936年、その外が歌詞でいう105度、摂氏でいう40度だった時に、彼らの家ではあの歌詞でいう80度、あの摂氏でいう26度まで下げることができたっていう、あの実験成果を成し遂げて、それをもとに、まあ、実用化までにはそれからもっともっとなんか20年近くかかったみたいなんですけど、まあ、それを経てその、はい、あの家庭用のエアコンが彼の実験をもとに普及したっていうのが、あの彼 の, あの成し遂げた偉業です。
あ、そうなんで、それを GIS でを使ってこう見える化するっていうのは、どこに住宅があったとかで、実はその住宅が今もあるんですよとか、
あ、
そういうのを地図の上でたどりながらっていうことなんですね。
はい、
あるんですか、今も住宅が。
今もあります。で、あの先週のそのポッドキャスト の, あの文章の中に上げてくださったリンクをたどってもらえれば、あの、うん、あのたどり着けるんですけど、実際、はい、あの今も実験住宅は保存されてて、まあ実際に実験はもうされてはないと思うんですけど、建物自体は残ってて、それが、エンジニアリングクォッドのすぐそば、西側の、ストートンストリート の, あの本当に何だろう、両隣は普通の民間 の, あのアパートの間にあのひっそり佇んでて、そんなん言われないと気づかないような感じで残ってます。
そうですよね。でもその物語を知っていると、はあ、これ20年もかけてようやく自分たちが使っているエアコンを作ってくれたんだと、ああ、今年の夏も暑かったけど助かったなとか、いろいろこう思いを馳せることができるんですよね。
はい、
でその方が千木昆蔵という日系人の方だったということで、はいはい、で渡さんが、あの昨年は、GIS じゃなくて墓地ツアーで自らがその当時の姿をして、いろいろそういった話をされながら案内をしたという、
はいはい、大学 の, その芸術学部から、
それで今年の芸術学部から、面白い。
あ、芸術学部から、はい、衣装をお借りして、あのそうです、あのその人に扮して立って説明したっていう感じですね。
じゃあそれを今年 GIS でバーチャルの墓地ツアーにしたことで、どうでした、反響は。皆さん見ていただいたり、ポスターセッションとかで、見ていただいて。
あ、はい、あの結構あのこうてか反響が良くて、あの実際いろいろ質問されて、あのなんだろうな、どういうのがあったかな、あ、実際積極的にそのウェブ地図ポスターにその QR コードを載せて、実際にウェブ地図見てねみたいな感じで、あのウェブ地図にアクセスしてもらえるようにしたんですけど、それに積極的にスキャンしてみんな見てくれたりとか、あとはその近くにあの実際オフィスがある人が、あ、他にもこういう先駆者がいるわよとか紹介してくださったり、 あとはジョギングで墓地を走ったりはするけど全然知らなかったって言って、面白いねって言ってくれた人もいたりで、あと、そのいろんなあの反響のおかげで、あの自分のなんウェブ地図がその14組総勢で他の人たち の, そのウェブ地図の参加数があったんですけど、2位で、自分のが2位であの入賞することができて、ありがとうございましたって感じです。
おめでとうございます。いや、それ見てる人がなんか実感を持ってるから、よくこう親しみに感じたんでしょうね。
はい、
あの GIS 作って自分が触れない遠い世界のことも見れるけど、そうやって日常で身近にあることをより深く知ることができたりとか、今お話聞いてすごく面白いなと思ったのは、そのそれを見た人がまた記憶 を, こうを呼び起こして、新たな情報が集まって、その地図がもっと立体的になっていたり、生きてこう変化していくっていうところがすごく面白いなと思ったんですが、りょうたさんはいかがですか、この渡さんのお話を聞いて、何かなるほどなと 思われたこととか、結構親しみありますよね、あの GIS っていろんな風に、
うん、そうですね、うん、あ、そうす、まあそうですね、あのてかあの僕イリノイ大学にいた1年目の時、そのスタウトンのすぐ1本北かぐらいの1本違うぐらいの道に住んでたんですけど、そんなのが残ってたというのは全然知りませんでしたが
うん、知らないもんですよね、確かに、
うん、そうですね、で結構そのまああのヒストリカル GIS って、まあ、ヒストリあの歴史的な、まあ、ちょっと話は一緒のような違うような話ですけど、うん、んこれ繋がってるかな、
繋がってます、うん、 OK です、
大丈夫ですかね、
あ、はい、聞こえてます、
はい、あ、大丈夫ですね、はい、すいません、そうですね、あの昔の地図を取り込んであの重ねたりすることも、
うんうん、
あのできたりとかやったりしてるすることもできて、そうするとまた全然知らなかったことが、
うん、
昔はこうだったっていうのも、なんか、まあ、それってなんか結構ブラタモリとかでも古地図とか古い地図ですね見て歩いてたりするんで、なんかそういう趣味につながる気もするんですけど、
まさにそうだと思うんですよね、
学術的な意味でもか、うん、そういうことも GIS、うん、あので重ねるだけじゃなくてそこに別の情報を載せたりすることができるっていうところもあるので、かなりあのそういうふうにデジタル化された地図と情報で親しみやすいものになると思うんですけども、
そうですね、プラタルもそうだけど、あのそれが地形とか地質とかどう関係してるとか普段全然考えてない土の下の話がこう湧き出てきて面白いなと思って、でも京都でそんなことしたらなんかいろんな知識が集まりすぎて大変な、なんかちょっと足を外に歩いた瞬間に何かボワーっていろんな情報が頭に浮かんで動けなくなるような気もするんですけど、あのすごいこの GIS のお話、なんか私は楽しくって、あの毎日の生活をすごい豊かにしてくれるだけじゃなくて、今いろんな災害の問題とかの時に、あのこれからのこう防災とかにも役立つし、あのもういろんなことができますね、渡るさん。
はい、あのご指摘の通りで、あの地図もメディアで、あのいろんなメッセージをそれぞれのやり方で伝えることができて、そうですね、今回はその過去の話をもう現在に引っ張ってこようっていうんで、あの実際その地図や写真、それこそ先週歴史の話でどうやったら授業に気を引けるかみたいな話されてたと思うんですけど、うん、あの地図もいいあのコンテンツで、それぞれの人の記憶を呼び起こしたり、あのする、うん、それをもとにあのコミュニケーションを取れたりっていうね、格好のツールなんで、自分はそれに惹かれて多分今学んでるんだろうなっていうのを改めて感じました。
はい、あの渡辺さんがちゃんとオチの言葉をつけていただきました。地図もメディア、あのかっこいいですね。あのこの話題は、またまた遥かな章で、あの地図もメディア、遥かな章もきっとそういうメディアの中に入っていると思うので、あれトムさんがくしゃみいい話してるのにっていうところで、あの続けて楽しく続けていきたいと思うので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。